それでは今日の御言葉を開きます。マルコの福音書の3章の14節を読みます。マルコの13節から16節までをお読みしたいと思います。ご一緒にお願いします。マルコの3章13節、はい。
さて、イエスは山に登り、ご自身の家族に流れそうとし、呼吸するだけで、彼らはその通りに来た。そこでイエスは主イエスに任命された。それは彼らを身近に置き、またやかれを欠かして、国を特別に、悪霊を得た事件にお伝えするためであった。こうしてイエスは主イエスに任命された。
今日の御言葉は、イエス様が弟子たちを任命された場所の御言葉であります。イエス様の弟子は何人ぐらいいたでしょうか。知っているだけでも使徒と呼ばれる10人の特別に親しい弟子たち、それから72人弟子、それから多くの弟子たちをイエス様はイエス様の周りにいたと言われております。彼らはまちまち村々に出て使わされていき、福音を語り、悪霊を出し、病んでいる者を癒し、素晴らしい働きをいたしました。ところがですね、聖書に書いてあるのは素晴らしい出来事ばかりでありますが、それから奇跡の時代は終わったと言われまして、本当に奇跡があまり起こらなくなってしまいました。まあ、時々、アルゼンチンや中国や韓国や世界の各地区で、アフリカの地区でも、奇跡が起こっています。病人が癒されたり、単発的に死人が蘇ったり、そういうことも私たちは見聞きすることができております。でも隣の韓国の教会のように 25% から 30% にこの迫る勢いでリバイバルが進んでいます。中国でも13億と言われますけど、人口が1億人が家庭集会生きたクリスチャンだと言われています。まあ、アルゼンチンのリバイバルもアメリカの方もリバイバル起こっているんですけども、単発しか起こっておりません。どうして、日本はこのようにリバイバルは起こらないのか、よく言われておりますが、韓国の熱心さは日本にないのではないだろうか。韓国のように、神様を一番とする思想が考えがないのだろうかといろいろ言われております。で、神学者たちがいろいろ話をしますと、日本のクリスチャンはですね、神の子供たちはリバイバルは明治時代に少しあったけども、迫害の時代も少し江戸時代にあったけども、でもですね、神の子供たちは産んだけども、神の弟子たちはあまり作らなかったなと言われているんですね。私たちがイエス・キリストを信じたら神様の子供になります。と同時にですね、私たちはイエス様の弟子として福音を伝えるために働かなければなりません。ですから、神の子供であるという祝福を受ける私たちはですね、さらにその先に進んで伝道するという、証しをするというですね、弟子という働きを私たちはしていただければなりません。ですから、韓国よりも50年も福音が先に伝わった日本でありますが、なかなかリバイバルというのは起こらない。それは弟子化されていない、クリスチャンが神の子供たちが弟子化されていない、それが原因ではないだろうかと神学者の中で話はされているんですね。そのように、この150年も経ち、200年に近づこうとしている私たちの日本にリバイバルが起こるために、私たちはますます弟子として働いていかなければなりません。ですから大きな集会が時々あります。年に多数なります。また教会でも毎週礼拝を捧げておりますが、これをもっともっと熱心に私たちは参加して礼拝をしなければならない、これに考えております。今日の御言葉で言いますが、イエス様は弟子12人を選ぶときに、ここに14節に、それは彼らを身近に置き、彼らを使わせて国を述べたいとさせると、このように書いてあります。最初のこの14節の中で、彼らを身近に置いた、12弟子を任命するときにですね、任命して使わせるというのに、 でもイエス様は第一番目に任命されるときに彼らは身近に置かれたということが書いてあります。最初の16節にこの任命された弟子たちがですね、非常に疲れているという、非常に忙しい中で疲れているということを感じられたイエス様は、見そばに置かれました。最初のですね、この御言葉のマルコの福音書の次の御言葉の中に、こうしてイエスは十二弟子を任命された後でですね、20節に、イエスが家に戻られるとまた大勢の人が集まってきたので、皆は食事する暇もなく、非常に福音伝道、福音宣教というのはですね、非常に疲れのものであります。イエス様を見ずに出た時に疲れて、とうとう船の中で寝入ってしまいました。嵐がやってもですね、全然起きないぐらいに疲れるのとことであります。なぜ弟子たちが身元に置かれたかという理由はですね、一つは、彼らが神様の愛と人の祝福の中で十分休息できるように、まず彼らを身元に置いて、御そばに置かれたみたいであります。私たちは、許された経験のないものは許すことはできない。また、愛される経験のないものは、その人はですね、愛する、人を愛する、そのようなことはすることはできないんです。時々熱心に福音伝道する人がいるんですけども、途中で福音を失ってしまう場合があります。信仰を失ってしまって福音伝道が頓挫する時があります。でもその人はですね、そういう意味においては神様の愛から出て福音を語らないからの神様から愛される、神様から十分なその恵みを受けている人が人を愛することができ、人に対して福音を語ることができるんですね。継続的に福音を語ることができるんですね。ですからイエス様は御そばにおいて十分に神様の愛と祝福をお一人一人の弟子たちに、安息を与えて十分それを教える込まれたようであります。いろんな御言葉の解釈も教えられたでしょう。賜物も与えたでしょう。そして権威も与えたんですけども、一番大事なことは神様が私たちを愛していることを自覚することであります。神様の愛を知らない者は人を愛することはできないと言われます。ただ神様に許されていない者は人を許すことができないとよく言われております。私たちはまずイエス様のそばに行って、イエス・キリストを通して神の愛と祝福を知る者とならなければなりません。マタイの福音書の7章の22節に、その意味は大勢の者が私に言うでしょう。主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行っててはありませんか。しかしその次、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法なす者ども私から離れていて、イエス様に従っているつもりがイエス様から、離れている。神様の技を受けるつもりが神様の技を送るんだけども、神様の御心にかなわない。本当に私たちは心から内側から溢れ出る神の愛を持って福音を語らなければなりませんし、技をしなければなりません。でなければマタイの7章にありますこのような出来事に私たちも出会う、体験する、そういうような状況になってしまう。まずイエス様は弟子を任命されるときは、御そばにおいて神様の愛と祝福を十分に受けて、十分休息を得た弟子たちに神の技を必要と願っていらっしゃいます。第2番目、弟子たちに悪霊を追い出す権威をですね、授けていらっしゃいます。今日私たちはイエス・キリストの皆の権威というものは知っているでしょうか。でもそれを実際に使ってそれを体験しているでしょう。1月4日のですね、難民生会で、メインのですね、先生がおっしゃったことがですね、体得しているだろう、体験しているだろう、神様の技をそのまま知っているのではなくて、体得しているか体験しているか、主体性を持ってそれを実行しているだろうかと、それに私たちに勧めてください。私たちはイエスの権威をしています。イエス・キリストを信じたときに、皆を信じたときに、その瞬間ですね、イエス・キリストの権威を私たちは授けられました。でも、 その権威をしているだけでそれを用いていなければ、それは持っていてもですね、与えられてもそれは持ち腐れになってしまいます。私たちはそれを十二分に用いなければなりません。もうだいぶ前の話でありますけれども、礼拝堂の中に洗礼槽というものがありませんでした。洗礼槽がないので、今もありますけれども、鉄のですね、フレームをシーソーのように作ってですね、組み立てて、でブルーシートを一枚貼って、でそれから地図をどんどんどんどん入れておったんですね。それも20年ほど前の話ですけども、どんな入れてましたか。その時作られたのは藤原兄弟とか、まあ、あの蓬莱姉妹、蓬莱兄弟もご存知だと思うんですけども、そこで洗礼を授けたことがないんです。で1回、2回、3回ぐらいしたときに、あの大丈夫かなと思って安心してトイレから、あのちょっとぬるい、お湯と、そして水をどんどんホースをつないでですね、その水槽の中に入れてですね、中に入れば50センチ、幅は、ね、2メーターで、横幅は1メーター半ほどありました。でそこに、最初はですね、30センチ、30センチから50センチになって、今度は60センチの方で入れて、全身が入るようにそういうふうに考えて水を入れておりました。ところがですね、水を入れて安心して、椅子に座っておったんですけども、違うことをしてたんですけども、バキバキと入れてその水槽が鳴るんですね。何の音だろうかなと思って見ましたらですね、水槽がですね、歪んでるんですね。ということは水がいっぱい入ってるのに30センチも入って 何百リッターも入ってる水がですね、漏れてしまいますと、下に業務をしております郵便局に、もう水が漏れてですね、大変な状況になりますね。これはいけないということで、その歪んでいる水槽を元に戻して手で持っているんだけども、水はどんどん入っていく状態、少しずつ入っていく状態でありました。で、水を止めることもできないし、水槽が曲がることも自分がこう離すこともできないし、手で持っているものですから、で一人しかいないので叫ぶわけにいかないし、叫んだら上で何をしているかということで怒られるので、そういうことも叫ぶこともできないし、どうしたらいいかなというところで言いました。で水素がどんどんどんどん歪んでいって、どんどん傾いて、体も傾いていって、水もどんどん増えていって、もうブルーシートが歪んでですね、そのブルーシートの端っこまで水がどんどんどんどんこう上がっていったんですね。でその時にふと思い出したことは、毎晩水曜日で木曜日洗礼の日でありましたから、水曜日にイエスの皆の権威があるということを話しておりました。でその水に向かってですね、祈ればいいんだ、イエス・キリストの皆によって、どんなことでも願ったら神様答えてくださるから祈ればいいんだというのは分かってるんだけども、なかなかそれがですね、頭で分かってるけど言葉に出ないんですね。でも水はどんどん迫ってくるので、それがこぼれてはいけないので、最後は満身の気持ちを込めてですね、心を込めてですね、イエスの皆によって目とる水をそれ以上ね、溢れて出るな、水をそこで止まれ、ブルーシートをそこで我慢せよと言うんです。そのイエスの皆を用いて、そうしましたらですね、イエスの皆を用いた時にですね、岸辺を用いた時に、水がブルーシートが止まったんです。水の勢いが止まったんですね。もう漏れない、水がどんどんどんどんどんどんブルーシートを乗り越えて外に出そうなその状況でありましたが、イエス・キリストの皆によって命じたら水が止まったんですね。まあ、不思議な出来事になりました。それでイエス・キリストの名によってですね、その水槽もですね、手をちょっと離して、そして大急ぎで水を買い出して、階段から全部落として、そして歩くのがトイレの方に全部流してですね、ことなきを何も起こらない状態で無事に洗礼を授けることができたんですね。ですからイエス・キリストの皆を知っているのはそうです。でもイエス様の皆を私たちは、キングを本当にですね、体験する 実際的にそれを実行するということを私たちは知らなければ、しなければならないと思います。神様が私たち人間を作った時に最初天地、光があるとおっしゃいました。そして地球を固めて地を固まるということで地を現れようということで地球ができました。で地球の中でまず神様は天と地を作る一番最初に鉱物の世界を作られました。要するに私たちが住んでいる天と地を見ているその全てのものを鉱物を作られました。そして種に従ってですね、植物を創造しました。そして植物を創造して次に動物、生物を創造、種類に従って生物を創造されました。そして全てのものが良かった、全てのものが良かった、一番最後に作ったのは、私たちの人間の先祖でありますアダムを、創造されまして作りまして、そして非常に良かったといって安息みたいな入られました。ですから私たちの世界は鉱物の世界、鉱物の命を搾取するように、支配するように、生物の植物の世界、命があり、植物の命を持っていた動物の命は生息することができ、動物の命をさらにですね、私たちは得てですね、植物の命を得て、全ての命を得て、その冠として私たちの人間アダムが創造されました。そして全てのものが良かった、全てのものを支配せよとこのようにおっしゃいました。ですから人間アダムはですね、鉱物も、植物も生物も、あらゆる命を持つものの冠として支配するものとして私たちは作られました。そして神様は御心の中に天使たちをたくさん作りました。そしてヘブル書1章の中に書いてありますように、神の子が実神の子供として使えるものに、神の子に使えるものとして天使を作ったと考えに書いてあります。使える霊だというものをお作りになりました。ですから私たちの前にですね、何者もですね、権威を持ったものはなく、私たちは権威を持って全てのものを支配するように作られたんですね。アダムが堕落した後にその権限を全部失ってしまって、鉱物は植物に、植物は、この動物に、動物は人間に逆らうようになって、この秩序が完全に乱れてしまいました。しかし私たち人間、神の子供である私たちクリスチャンは、全ての命を支配するものとして神様の前にもう一度祝福を受けています。イエス・キリストを信じるときに私たち神の子供たちは、神の権威を持って全てのものを支配するものと私たちはリバイバルされて、新しくされて作り変えられたものであります。ですから、私弟子というのは神の権威を知るものであり、主体的にその権威を用いるものでなければなりません。イエス・キリストの名によって食事をするし、イエス・キリストの名によって生涯をするし、イエス・キリストの名の権威の中にあって全てのものをですね、取り仕切る、それが私たちクリスチャンの生活であります。弟子となるものは神の権威を行使するということをしなければなりません。聖書の中には、弟子たちが神の権威をいただいて出ていくときに、村々町々に行ったときに、全ての悪の権威のあるサタンがですね、天から地に落とされたものを見て彼らが喜んでイエス様に報告いたします。私たちもイエスの名を権威を持ってですね、全てのことをですね、人生を語り歩いて勝利を得なければなりません。で、3番目。次に、神様が私たち弟子に対して要求されるのは、使命があるということです。福音を伝えるという使命があるということです。私たちは神様を信じたときに、神の子供としていろいろな賜物を喜んでいます。賜物を喜ぶのでなく、イエス・キリスト、神ご自身を喜ばなければなりません。そして私たちに、この弱い私たちに、弱い存在の私たちに、神様があらゆる祝福と権威を与えていらっしゃることを喜ばなければなりません。そしてそれはですね、この地上で私たちが安泰に生活することを神様は願っていらっしゃいます。大きな目標を私たちに与えられます。それはこの地上で イエス・キリストの福音を伝えるという使命を与えてください。ですからまた以前に出てくる弟子たちはみんな使命に燃やされて、それで力強く神の義を持って世に出ていきました。私たちも同じように神の使命の中に行かなければなりません。全ての作られたものに私の福音を伝えようと行うようにしない病人に木を置けば癒されるところに神の権威を私たちに授けてください。悪霊を癒す力を与えてください。人々を福音を持って導くという素晴らしい務めを私たちに与えてください。このように私たちは使命が神から与えられているということを意識しなければなりません。ただむやみに時間を過ごすのでなくて、神様の御言葉によって私たちは時間を費やさなければなりません。第4番目、そして神様の力を表すためにどうしても必要なものがあります。第4番目は聖霊様と聖霊様に満たされるということをなければなりません。使徒の一章の18節で、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けますとこのようにおっしゃっています。私たちの力の源は私たちのうちに住んでくださる聖霊様でいらっしゃいます。この聖霊様によって物事を進めるときに物事は順調にいくんですね。自分の力でいくなら限界があります。自分の能力も努力も限界があります。でもうちにいらっしゃる聖霊様に呼び頼むならば、私たちはいつまでも働き続けることができ、その使命を完成させることができるんです。使徒ペテロの一章の、この第二テモテの一章の7節を見ます。神が私たちに与えてくださったものは、臆病の霊でなく、力と愛と慎みとの霊です。私たちの持っている性質は弱いものです。小さなものです。でも私たちのうちに住んでいらっしゃる方は神でいらっしゃいます。天地万物を創造した神であり、時間と空間を支配している神であり、そしてこの空と空間、良いことと悪いことを支配していらっしゃる、それを神様が私たちのうちに住んでいらっしゃいます。私たちは臆病にならず、とにかく神様の御心に従って、神様の導きに従って、私たちは前進しなければなりません。昔、張先生が、張良義先生という方がいらっしゃる韓国にね、世界で一番大きな教会でありますが、そこで、牧会してるときに、講談で、初期の頃ですよ。癒しの技が、なかなか現れないときに、横に、ホーストン先生という宣教師がおったそうですね。講談に座って、メッセージを当て、座りますと、横にホーストン先生が座ってですね、あなたはね、癒しをしなさい。教員先生はですね、私は癒しの賜物を神様が与えられています。信仰が賜物はあなたは神様がいただいている。信仰の賜物はね、いただいているけども、どうも人を癒すということは一度もしたことないし、癒しの賜物は私ないと思いますけど、信仰の賜物はあるんです。じゃあその信仰の賜物を働かして、信仰の宣言はできるでしょ。それはできます。じゃ信仰の宣言をしてきなさい。その信仰の宣言の中に、人々が癒されている様子を見ながら、何々は癒されたと信仰の告白をしなさい。それなら私はできます。そしてですね、その日信仰の告白すると、大勢の人々が癒しを受けて、癒されて、それから全く違う人生を送ったということ。それからしばらくは信仰の告白をですね、ずーっと続けていたんですけども、途中で癒しの賜物が神様が与えられて、今日のように癒しの賜物を発揮する牧者として今用いられているんですね。もし臆病になっているならば何も来ない。でも私のうちにいらっしゃる聖霊様が私を通して神の技をしてくださると信じる信仰に立つならば、必ず私たちの人生に奇跡は後に、現実として私たちの人生に起こってくるんですね。私たちは臆する霊でなく、臆病の霊でなく、力と慎みと愛の霊を神様からいただいているということをですね、信じなければ、受け入れなければなりません。 臆病な人はいつまでも何も起こらない、でも神様は大胆な霊を私たちに授けてくださったと信じるならば、もし私たちが大胆に祈るならば、神様はですね、祝福を持って私たちの祈りに豊かに応えてくださいます。この2019年本当に臆する心でなく大胆な心を持ってこの1年間を生活したい、これに思います。そしてしっかりと神様の祝福を掴む私たち一人一人となってまいりましょう。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美いたします。聖書の御言葉に書いてある臆する霊じゃなく愛と信のと慈しみの霊を私たちは授かっています。私たちのうちに住んでいらっしゃる内住のキリストはいかに大きな力を持っていらっしゃるかを私たちはこの1年かけて体験できるものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞしよう、死を死からよみがえられたイエス・キリストを私たちのうちに持っているんだ、聖霊様を持っているんだとこの確信を持ってこの1年を導いてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祝福としてお祈りいたします。アーメン。